耳で聞き、心に聞く。論語。岩塩第十二。
小句の279番から岩塩第十二になります。この岩塩編では、出だしの三つの小句が仁を話題にしています。三人の門人がそれぞれ仁について孔子に問いかける。孔子がその三人に対して、それぞれの個性に応じた答えを述べる。そういう形になっております。で、その三つの小句はすべて、誰それ仁を問う、そういう表現になっていて、ちょっと抽象的に感じられる質問なのですが、それらは皆仁の心を実践するにはどうしたらよいか、それを問うたものと捉えるのが良さそうです。これについて伊藤仁斎が面白い例えを用いて説明しておりまして、こんな風に言ってるんですね。孔子の門人たちは仁という言葉の意味はよくわかっていたが、その仁を行う方法についてはまだ十分にわからなかった。そこで、これらの問答は皆、仁を行う方法についてのものであった。それはいわば、花の姿形や香りではなく、花を育て、きれいな花を咲かせる方法を尋ねるようなものであった。学んだ仁の心を立派に実現させる方法、きれいな花が咲くような立派な成果を出す方法についての問答。仁斎先生はそういうふうに解釈したんですね。それがよろしいかと思います。まず最初の279番の質問者は岩塩。これは岩塊のことですね。岩塊、岩が名字で名が塊。塩はそのあざなになります。で、あざなというのは他の人から呼ばれるための名前ですから、自分で名乗るときには必ず名を言いまして、あざなを自分で口にすることはありません。また、親が子を呼ぶときや、親友を呼ぶときに名を用いますが、孔子が門人を呼ぶときには常に門人の名を呼んでおりました。ただ、最初の小句の出だしや途中の字の文では、記録者の客観的立場を保つということからでしょう。あざなを用いて岩塩と記しております。